聖書を読みます。最初に旧約聖書から御箇所第7章14節から20節まで、旧約聖書の1458ページです。御箇所第7章の14節から終わりまで。あなたの杖を持ってご自分の民を牧してください。あなたの子業である羊の群れを。彼らが豊かな牧場の森にただ一人守られて住み、遠い昔のようにバシャンとギレアドで草をはむことができるように。お前がエジプトの地を出た時のように彼らに驚くべき技を私は示す。諸国の民はどんな力を持っていてもそれを見て恥じる。彼らは口に手を当てて黙し、耳は聞く力を失う。彼らは蛇のように血を這う者のように塵をなめ、身を震わせながら砦を出て我らの神主の御前におののき、あなたを恐れ敬うであろう。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き罪を許される神が。神はご自分の子業の民の残りの者にいつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに。主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔我らの父祖にお誓いになったように。次に新約聖書からヨハネによる福音書第3章1節から8節までを読みます。新約聖書の167ページです。ヨハネによる福音書第3章1節以下。さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよイエスのもとに来ていった。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなた方に言ったこと、あなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神様、6月最初の日曜日、あなたの日に敬愛する皆さんとご一緒にこの礼拝に招かれた幸せを心から感謝いたします。どうか私たちの心の奥深くにあなたの御言葉を鳴り響かせ、私たちの唇にあなたへの高らかな賛美の歌をお与えくださいますように。そしてこの月も主イエスの御心に従って歩むことができますように、教会のすべての技を祝福してください。神様、教会に連なる兄弟たち姉妹たちのために祈ります。 特に重い病と闘っておられる須山先生とそのご家族のことを覚えます。どうかあなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますように切に祈ります。その他にも病んでいる方々、心を病む方々がおられます。どうかお一人お一人を顧みて慈しんでくださいますようにお願いいたします。お年を召されて礼拝に出ることが次第に難しくなった方々を今日もその場で祝福してください。今もなお拭うことのできない悲しみのうちにある友をあなたが慰めてくださいますように、職場で多忙な日々を過ごす方々を支え、異郷で暮らす友とこの国に帰留する外国の兄弟姉妹、特に難民や移住労働者のために働く友を力づけ、旅にある友の旅路の平安をお守りください。若き人々にこの困難な時代にあってもなお将来への希望が絶えることがないように、あなたへの希望によって生き続けることができるように助けてください。今日初めてこの礼拝にお見えになった若き友にあなたの豊かな恵みをお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちに心身の健やかな成長を約束してくださいますように、そしてこの町に住む多くの市民の方々、とりわけお年寄りや助けを必要とする人々、小さな子どもたちに今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。神様、私たちは日本の国のために祈ります。この国では今至るところで偽りが横行しています。しかし真偽がなければ国は立ち行きません。どうかこの国を憐れんでください。そして偽りをなくしてくださいますように祈ります。そしてこの国が単なる経済力や軍事同盟によらず、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して国際社会に名誉ある地位を占めることができますように、常にあなたのお導きをお願い申し上げます。世界の平和のために祈ります。今も世界の各地で恐ろしい争いが絶えず、そのために一般市民が苦しめられています。どうかこのことを御心に留めてください。今週ドイツで開かれるサミットに先進国の首脳たちが集まりますが、どうかこの人たちが本当に謙虚になり、全世界に対して負う重い責任を自覚させてくださいことに、平和のため、そしてこの地球の大切な環境を守るためにこの人たちが責任を果たすことができるように心から祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを兄弟たち姉妹たちの祈りに合わせて、私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。先ほどヨハネによる福音書の3章の最初のところをお読みいたしました。で、今日はそれに基づいてお話をしたいと思います。 ここにはニコデモという人物が登場いたします。一説にはこのニコデモという人はファリサイ派に属していたということが書いてあります。それからまたユダヤ人たちの議員であった、そうも書いてあります。ですからユダヤ人の社会で、まあいわば指導的な立場にあった人と言ってもいいと思います。でその人が2節にありますように、ある夜イエスを訪ねてきました。何か直接に会って話したいと、強い願いを、そういう強い願いを持っていたんじゃないでしょうか。でしかしそのことが他の仲間たちに、ファリサイ派の仲間たちに知れるとちょっと具合が悪い。そこで夜やってきた、人目を避けてイエスのところにやってきたのだと思われます。で彼がイエスと出会って最初に発した言葉はこうでした。これは2節ですね。ラビ、これは先生という意味ですが、ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。こういう言葉でした。でこれは口先のお世辞なんかではありません。あるいはよく習字法といいまして、人と話を滑らかに進めるための言葉遣いとか、いろいろそういう配慮を勉強する学問がありますが、言葉の使い方で、そういうことでもないんですね。そうではないと思います。でこのニコデモという人は他のファリサイ派の人たちとは違いまして、イエスに対して偏見や敵意は持っていなかったように見えます。むしろ敬意を抱いていた。でその気持ちを率直に言い表したものだと私は理解いたします。でこのことはヨハネ福音書の他の箇所を読んでも明らかです。2つだけ例を、挙げてみたいと思いますが、例えば7章ですが、7章にはこの7章の終わりの方ですね、47節から49節ぐらいにかけてです。45節以下にそのユダヤ人指導者たちの不信仰という見出しで書いてあるところですが、その中に祭司長とかファリサイ派の人たちがこのイエスの話を聞いて心を打たれたらしい下役を叱りつける場面があります。これは47節から後ですね。で46節で下役たちは今まであの人のように、つまりイエス様のことですが、あの人のように話した人はいませんと、話す言葉に力があるということに大変感心して心を打たれたらしいんです。でそれに対してファリサイ派の人々が47節に、お前たちまでも惑わされたのか、議員やファリサイ派の人々の中にあの男を信じた者がいるだろうか、だが立法を知らないこの群衆は呪われている、そうまで言ってこの下役の人たちを叱りつけた場面ですね。でところがそこにニコデモがいました。50節がそうです。彼らの中の一人で、つまりファリサイ派の中の一人という意味です。彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。我々の律法によれば、まず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているではないか。これは大変勇気ある発言だったと思いますね。こういうことをこの圧倒的多数の、ファリサイ派の人々の中で言うっていうことは、大変勇気のいることだと思います。 で、そのニコデモの言葉に対してそのファリサイ派の人たちがこう言いました。これが52節ですね。あなたもガリラヤ出身なのか、よく調べてみなさい。ガリラヤからは預言者の出ないことがわかる。あんなイエスみたいなやつなんか問題とするには足りないと。あんたもひょっとするとガリラヤ出身か。そう言って逆ねじを食らわせたという場面です。ですからそういったところを読みますと、ニコデモという人はそんなふうに自分の立場が多少悪くなるっていうことを覚悟した上で勇気のある発言をする、それほどイエスを尊敬していたということがわかります。それから同じヨハネ福音書の19章に、これはまた別の関連でニコデモがもう一度登場いたします。19章というのはすでにイエスが十字架に作られて亡くなった後の話なんですけれども、19章の39節38節以下ですね。そこに墓に葬られるという段落があります。読んでみますと、その後イエスの弟子でありながらユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したのでヨセフは行って遺体を取り下ろした。そこへかつてある夜イエスのもとに来たことのあるニコデモももつ薬と人工を混ぜたものを100リットルばかり持ってきた。そう書いてあります。で、ここにもニコデモが登場いたしまして、その弟子たちはみんな逃げてしまった後なんですけれども、アリマタヤのヨセフという大変奇特な人物がイエスの遺体を引き取って葬るわけなんですけれども、その場面にニコデモがやってきます。そしてもつ薬と人工を混ぜたもの、これは香料でしょうね、遺体に塗って保存に役立てる、そういう目的のためのものだろうと思われますが、それをかなりの量持ってイエスのところにやってきた。で、これもイエスに対してよほどの敬意を抱いてなければできないことでしょう。で、このようにニコデモという人はサリサイ派の中では柔軟な考え方ができる人でした。そしてイエスを尊敬していました。尊敬はしていましたが、やはり疑問も抱いてました。例えばヨハネの一章には、こういう言葉があって、立法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた、これは弟子たちの間で信じられていたことなんですね。で、イエスという方はモーセ立法を超えるような存在である、そう信じられていた。で、しかしニコデモはやはりファリサイ派ですから、ファリサイ派というのはモーセ律法というのを何よりも大切に考えますから、そういうふうにモーセ律法を超える存在だなどというふうに言うことが果たしてできるか、その点でニコデモはこれはそう簡単に納得することはできないという気持ちでいたでしょう。ですから、いつかはイエス様と直接会ってこの点について確かめたいと彼は思っていたに違いありません。そのためにわざわざやってきた。イエスはその時どうなさったでしょうか。このニコデモの、問いとも申しましょうか、心の中に抱えている問題と申しましょうか、それに誠実に答えられました。 私はそう思います。で、今日のところの三節です。三章の三節、そこにイエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。で、これはちょっと謎めいた感じがありますけれども、ニコデモの問いに誠実に答えられた言葉だと私は受け取ります。真正面からニコデモの疑問に応答された。で、神の国というのはこの神の支配ということですけれども、で、この関連で申しますと、モーセ律法を完成するような神の愛の現実のことであります。神の国とはそういうものです。どっか遠くに天の彼方にある場所というのではありません。神の国というのはモーセ律法を完成するような神の愛、それが現実となったということを指します。それがイエスと共にもうすでに来ている。それが福音書を書いた人たちの信仰でした。で、そのことは新たに生まれない限り受け入れることはできないと、イエスはそう言われたのですね。それに対してニコデモは答えます。4節です。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。そう反問しました。で、それから緊張に満ちた対話が始まります。で、私はここのところでちょっと立ち止まって考えてみたいんですが、年を取ったものとニコデモが言ってるのは自分自身のことでしょうね。私はもう年を取っている。彼がその頃いくつだったのかそれは分かりません、私にも分かりませんが、こう言ってる以上かなりやっぱり年を重ねていたんだろうと思います。で、この自分がどうして新たに生まれることができるだろうか、そう彼は反問したのです。で、もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。ニコデモはそう問いました。で、私が読んだある仲介書にはこのニコデモの問いは愚問であるって書いてありました。愚かな問いだと。しかし私にはどうしてもそうは思われません。これが愚問でしょうか。愚問と言って切り捨てることが私たちにできるでしょうか。イエスご自身がこの問いを、ニコデモの問いを愚問とは見なされなかったと思うんです。これは愚問どころではない。私たち人として生きているものが心の中に抱いている切実な問いです。年を重ねて得られるものはたくさんあります。蓄積された人生経験とか、それによって深められた知恵とか、そういったものですね。それは年を重ねることによって私たちに与えられます。で、しばらく前にあるウイスキーのコマーシャルに、時は流れない、それは積み重なる、こういう言葉が出てまいりまして、私は気の利いたことを言うわいと思って感心しながら見ていました。それを語るのは多分イギリスだったと思いますが、イギリスの俳優でショーン・コネリーという人物です。で、あの人は若い頃大根役者と評された人です。しかし髪もひげもすっかり白くなって、今何とも言えない味わいを出します。 で、こうした例は少なくありません。で、この教会にも高齢者の方々が、まあ私も含めてでありますけれども、たくさんいらっしゃいまして、で、これは高齢者が多いということは神様の祝福なんですね。で、しばらく前から役員会ではこの高齢化、教会の高齢化に対する対策みたいなことを話題にすることがあるんですけれども、私はその度に言うんです。基本的には高齢者が多く与えられているということは神様の祝福である。それを喜んで、そしてその賜物を大いに生かすようにしなければいけない。教会の中でも、この地域社会に対しても、そういうふうに私は思います。しかし反面、年を取るということは何かを失うことです。体力はもちろんそうですが、記憶力も衰えていきます。私も昨日考えたことを今日思い出すことができないというようなことがしょっちゅうあります。若い頃に覚えたことは今でもちゃんと覚えてるんですけれども、少し前に考えたこと、決めたこと、そういうことを忘れることが多い。記憶力は衰えます。誰かが言ってましたけれども、脳細胞というものは毎日何十万単位、何百万単位で壊れていくという話です。そういうふうに年を取るということは何かを失っていくということでもある。力が失われるというだけではありません。何よりも失われた時、プルーストではありませんが、失われた時というものに対する嘆きが私たちの中にはあります。もう一度やり直したいと後悔するようなことは人間であれば誰でも一つや二つは持っているものですけれども、私にもそういうことがたくさんあります。しかし過ぎ去った年月を取り戻すことはもはやできません。年を取るということはそういうことです。このことの厳しい意味を私たちはやっぱり考えないといけない。ですからニコデモが、年を取った者がどうして新たに生まれることができましょう、そう問うたということは、今の私にはよくわかります。しみじみとわかります。若い頃だったらこんなにしみじみとわかるっていうことにはならなかったろうと思います。77歳になった今、このニコデモの問いはよくわかります。で、これに対してイエス様は何と答えられたか。五節に彼はこう答えられました。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。この水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。この言葉です。で、水というのは洗礼のことでしょう。バプテスマのヨハネという人物はヨルダン川の水で洗礼を授けました。大勢の人が彼のところにやってきて、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けた。イエス様ご自身もこのヨハネから洗礼を受けています。で、その水による洗礼ということにも意味があります。新たな第一歩を踏み出す、そのための決断として水の洗礼を受ける。 で、これには大変大きな意味があると思いますが、しかし水の洗礼だけでことが、決まるわけではない。肝心なのは霊です。で、霊とは何かというと、風のように自由に私たちの中に入ってきて、私たちを内面から動かす神の在り方です。八節に風は思いのままに吹くっていう言葉がありますけれども、この風というのは霊ということと同じ、ギリシャ語でして、神の霊というのは風でもある。風のように思いのままに吹いて、あらゆる障害をすり抜けて、私たちの心の中に、内面の中に入り込んできて、私たちを内側から動かす、そういう神の自由な働きです。その霊が私たちを新たに生まれさせるとイエスは言われるのです。霊によって新しく生まれる、そういう可能性が年を取ってからでも与えられている。私たちには老若男女の区別なく、そういう霊による新生の可能性が与えられている。そのことを私たちは信じたいと思います。ニコデモはおそらくそのことを信じ始めたんじゃないでしょうか。ですから7章で、ああいう場面で危険を顧みず、勇気を持ってイエスをかばうようなことを言うことができたわけですし、それからイエスが亡くなられた後、お墓に心を込めて出かけていった、そういうことも起こったわけでしょう。本当に信じたかどうか聖書には書いてありません。私たちにはわからない。しかしこのイエスの言葉に動かされて、彼はそのことを信じ始めたんじゃないでしょうか。今日は8節までしか読みませんでしたが、その少し後の11節にイエスが言われた言葉があります。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししている。で、つまりこの霊によって人が新しくなるということは、この地上で実際に経験される現実だというのです。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししている。で、私たちの教会にもそういう実例があるんじゃないでしょうか。霊によって新しく生き始めた人たち、たくさんの人がそういうふうに生きているんじゃないでしょうか。で、私たちはそのことを教会の中でも現実として体験する。霊によって新しく生まれる。で、これは必ず可能ですし、そして年を取ったからダメだというようなことは決してない。そのことを信じていきたいと思います。祈りましょう。神様、あなたの霊を私たちにお送りください。そして私たちを新しく生まれさせてください。あなたの霊によって私たちが日々新たに生きていくことができますように心から祈ります。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の460番、これは5節までありますが、4節まで歌います。